都市伝説、オカンと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい、都市ミナティです。
はい、お願いいたします。いやー、こないだも大惨敗ですよ。
大惨敗。
はい。
まあ、負けることはある、そんな。
まあ、いろいろね、手は尽くしたんですけど、
うん、
何で負けたかっていうと、この間の出馬したんですね。
出馬？
はい、選挙。
あ、選挙？
はい、出馬したんですよ。
選挙出てたの？
出てました。
あんまりその情報入ってきてないけど。いや、
もう出てって、でも1対1だったんですよ、もう、
うん、
もう多分僕か彼どっちかが受かるなっていうような
下馬票、デッドヒート、
うん、
下馬票
って言われたんですよ。もうそもそも多分2人どっちか受かるやなんて言われてたんですよ、うんうん、
優勝候補みたいな。
そう、そういうこと、そういうこと。まあ、その地区でもう僕とその人しか、うん、はっきしちゃんとした人間がいなかったんですね。
そんなことはないと思うけど。
いや、本当に他の人はなんかもう
敵がいなかった。
他はもうなんか YouTuber 崩れみたいな人ばっかで、うん、いや俺もそうやないか。
YouTuber 崩れどころか
YouTuber ですけど、でもまあもちろんやってて、うん、でもこれはでもね、その相手方っていうのは、うん、もうあの前期もやられた方だから人気があるんですよ。
あ、はいはい、
うん、
まあまあ、このままいった
ら負けちゃうやろうなと思って、うん、僕ある方に頼んだんですね。これどうにかなりませんかねって、
うんうん、
それがですね、あのある呪術師なんですよ。
ほう。
はい、あのクジャンという探検を用いて、
うん、
呪術をかけるという。
ほう。
で、最高裁判所に投票結果を覆さないと裁判所関係者にたたりが下るっていう風に呪いをかけたんですよね。
裁判所に。
はい、
うん、
で選挙結果というのがね、
うん、
もうほぼほぼ出ちゃってるけれども、
うん、
それってのは嘘だと、
うん、
この国に嘘つきはいらない、そして最高裁は私の呪術を無視してはならないっていう風に、僕もですし、
うん、
彼もですし、
うん、
まあ戦いましたよ。
嘘つきはお前だろ。お前なんだよ、嘘つきは。
あの、怒ったことがないんだね、人にね。優しかったよ、すごくね。そうなんです、すいません、僕ではないんです。
出ないだろうよ。
すいません、出馬僕しないです。
出馬なんかしても、2秒で落ちるだろ
う。2秒で落ちるよ。2秒もかかるかどうか、もう1秒ぐらいで落ちちゃうよ。
わかんない、逆に受かる可能性あるかもしれないけど、
受かるわけないです、そんなの。そうなんですよ、これ僕の話ではなく、うん、ただ実際に起きた話なんですよ。
でもその裁判所の呪術かけるっていうの
は、はい、実際なんです。これはですね、インドネシアの大統領選であったんですよ、これ。
あ、
はい、
はいはい、
ジョコ・ウィトドっていう方がいらっしゃってて、
うん、
ジョコというのはですね、貧困層出身で、まあ、革命家としてね、私は政治家になるっていう人やったんですよ、
うん
うん、で戦ったのがプラボウ・スビアント、うん、彼はですね、逆でもうかなりエリートで、陸軍戦略の予備軍の司令官。
うん。ね、その人が前期やってた方か。
いや、どっちも新規ですね。はい、うん。戦っていて、で、大統領選で、ジョコっていう方ですね、
うん。
貧困層出身の方、いるじゃないですか、うん。そのジョコ氏に6ポイント差まで迫ってたんです。この、陸戦の。
だいぶ僅差。
そう、だから僅差なんですよ、
うん。
で、そのまま選挙に敗れたんですけど、これはもう、俺許さねえっていうことで、この、うん、陸軍とかのね、
うん、
司令官だったプラボウ氏がですね、
うん、
呪術師の力を借りてこれを覆そうとするという、
うん、
でさっき言ったように嘘つきやと、うん、あんな嘘つきやあかんぞと、で、うん、最高裁は私の呪術を無視してはダメだぞっていうふうにわーっと言うんですけど、
うん、
まあ棄却されてそのまま、
そうそうだろうな、
はい、負けてしまったという話なんですよね。でクジャンという呪術、
うん、
さっき言ったようなあの探検を用いた呪術なんですけど、
うん、
実際にあるみたいで、
やり方はあるんです、
はい、あるみたいで、うん、インドネシアではまあちょこちょこと見る機会があるというような。
でもそれ使えんだったら受かってほしいけどね。
まあね、
うん、
まあ負けちゃいましたね、
はい、
はい、というお話でした。僕の話ではございます。でもインドネシアでは実際にこういうクジャンという探検を用いた呪術が実際に使われているという、う
ん、呪術で、
はい、
大統領になろうとした
という話ですね。そうそうそうです、そうです、という話があるという話でした た。以上です、うん、ではいきます。お便りのコーナ
ー。はい
はい、かなりねお便りが来ておりまして、
うん、
ちょっとこれ読んでいかないともう本当に溜まっちゃうからね
まあまあそうだけど、う
ん、溜めてしまうからまあ、まあ、それも申し訳ないからね、皆さんにね、はい、こういう話がありますと送っていただいているのに読めないというのは申し訳ないから、ちょっとこれをねどんどん読んでいきたいんですけれども、はい、どんどんでは一つ目でございます。一つ目、歴史のビッグネームというタイトルですね。ちょっとこれに惹かれて読もうかなと思いました、はい、
うん、
岸本様、林様、林様の奥様、はじめまして、いつも楽しく拝聴拝見させていただいております。ありがとうございます。
はい、
オカルトネーム、瞬きが多いファービーと申します。瞬きかな、うん、瞬きが多いファービーと申します。
はい、出ます。
今回は実家で見つけた本に関することで聞いていただきたいのと、お二人の意見を聞きたくメールを送らせていただきました。
ほう。
実家である本が見つかったっちゅう話ですよね。
うん。
うん。私の実家は岐阜県の山奥にある限界集落といっても過言ではないほどの大田舎です。
うん。
林様のお話を聞いていると、林様のご実家が栄えているという感じるほどですと。
へー。
うちもなかなかですけど、そこよりも多い中なんですね。
そんなとこあるか。
うん。
うん、
ちなみに、同級生は10人弱。
へー。
わあ、それはすごいね。僕らんとこ30人はいましたからね。
少な。
え？
え、いや、まあ、10人は一番少ないけど。
うん、今でも20人弱ですね。小学校。
一クラスがってことじゃなくて、学年が、
学年。同級生。
はぁ、あ、うん、やば。
僕らの時は30で減っていって、今十何人になってますね。
如実に少子化を感じるな。
そうですね。小学校はバカでかいからね。
あ、学校はでかいんだ。
学校はバカでかい。
じゃあスペースが山ほどあって。
そう。だからそれを、
そんなに
十何人かける6。やから、まあ70とか80とかぐらいのクラス、人数で、その学校やってんすよ。
はあ、
僕らの時は180でしたよ。サブ68のね。
180人
でした。
ああ、全部が、
ね。全部でね。うん。
多いか、なんとも言えんな。
中学校の全校生徒は30人弱ですって。
すごい、ね。
中学校分かると30人。
え、それ、うん、よく潰れねえな、それ。
ねえ、すごいですよね。
すごいな。
ねえ、僕、
少しかないからか
な。なんとか町の方だったから多かったな、中学校は。
うん、
コンビニなんかなく、信号機も2つ。
うん、
買い物は商店か JA。 実家の地域はもともと〇〇郡〇〇村で、平成の大合併で〇〇市になりました、
うんうん、
全国的に観光地は有名で日本一大きな市になりましたと。
へ
ー。で、先日私の家族を連れて実家に帰省した時のことです、
うん、
嫁や子供は外で田舎ならではの遊びをしてはしゃいでいました、
うん、
私はすることがなく暇を持て余していました。何の気なしに自分が生まれる前からテレビ台として使われている写真や書物を入れるような戸棚を見てみようと思い、戸棚を開けた時に2冊の古い本を発見しました、
うん、
その本の名前は〇〇村の民話伝説世間話編、〇〇村の民話昔話編という2冊ですね。
同じようなシリーズなの。
そうですね、多分同じ人が書かれたんじゃないかな、うん、私はオカルトが大好きで、特に伝説や伝承、土着信仰、土地の神様などが大好きなため読まずにはいられませんでした、
うん、
その本は古い文献などから抜粋したものではなく、監修者が足を使って、うん、まあ、〇〇村の老人たち明治や大正時代に話を聞き調査したものを本にしたとのことが書いておりました。面白いですね、これね。
作ったんだ。
ね、なおさら興味を持ちました。
うん、
内容としては、まるまる村の各地域の名前の由来、
うん、
山に住む神々の話などが書かれていました。
うんうん、
私が生まれ育ったまるまる村のことなので、性的興奮に近い興奮を覚えました。うん、ああ、こんな村だったんだとかでしょうね。多分自分がいろいろ回ってきたところが、こういう新鮮な場所やったんやっていうことで、うん、多分でしょうね。
うん、
幼い頃、エアーガンで BB 弾を打ち込んでいた場所が新鮮な場所だということも分かり震えました
まあやってるだろうな、そういうの。
うん、後から分かるんだ、
うん、
時間も忘れ、子供や嫁が呼ぶ声もしかとし続け、読みふけっていた時、
うん、
ある章に気になる記載を見つけました、
うん、
その章の名は猿神退治、猿の神様の退治ですよね。縁人なのかな、
うん、
まあ各地にある伝承や昔話にもよく出てくる話ではあるので、
うん、
この村にも猿人伝承、猿神伝承っていうのがあるのかという感じにしか捉えず、
うん、
読み進めていくと登場人物の名前を見て二度見、うん、いや三度見しました、
うん、
ここからはその本の抜粋になります。退治の内容はありきたりで面白みがないので省略します、
うん、
また方言そのままで自分でもかなり読みにくい内容でしたので自分の言葉で簡潔に書かせていただきます。
ありがたい、
うん
うん、
昔山に猿人がいた、
うん、
その地域の者は毎年ある日に若い娘を生贄として猿人に献上しなければならなかった、
うん、
その年の献上者の娘の親が、
うん、
嘆き悲しんでいるとその様子を見かねた旅の者が猿人退治を申し出た、
うん、
その旅の者の名は宮本武蔵という侍だった。
ほう
は宮本武蔵、うん、あの、
うん、
数分考え込みました。もう現世に意識はありませんでしたボケーっとしちゃったんでしょうね。考え込んでボケーっとしちゃったんでしょう、うん、私は歴史も大好きなので急なビッグネームに魂を抜かれました、うん、自分の勉強不足もあると思いますが、すごいね、自分のゆかりある地域で宮本武蔵が猿人退治をした話なんか聞いたことがありませんでした。博識の都市ボーイズのお二人なら何かわかることがあるんじゃないかと思いメール差し上げた所存です、
うん、
同姓同名の侍の可能性はありえますかね。ちなみに上記の本はヤフオクで出品されておりました、
うん、
なんなら実家のをお送りいたします。ぜひ読んでいただきたいです。以上になります。なかなかと読みにくい文で申し訳ありませんという、
うん、
はい、お便りなんですけれどもいかがでしょう。
場所は岐阜だっけ。
そうですね、岐阜県の山奥にある限界集落、
山奥
の大田舎
すごいね。
で宮本武蔵の、
宮本武蔵はでも修行してたからそういうところ行ってもおかしくないってあんのかな。
うん、まあ岡山出身ですしね、しかもね、
うん、なんかまあ山っちゃ山で、うん、なんかやってるようなイメージあるけどな。
あの
人は
自然が師匠ですから、
うん、
あ で,
でもなんかさ話としてはあれよね、はい、なんか牧野ヤシャザルみたいなのイメージしちゃったけど俺は。
確かにね、ヤシャザルね、
大ザルみたいなのがいて、
ヤシャザル、ヤシャザルジュニア、
あの人をこうね、うん、あの生贄を送んないともう荒らされちゃうとかさ、
はいはい、
殺されるとかそういうことなのかなって思ったけど、
うん、まあ確かにね。でまあこういうので言うとですけどね、
うん、
そのまあがっかりされるかもしれないけれども猿人とか猿の神様って称されるものって、
うん、
盗賊だったりとかするっていうのが多いんですよ、
うん、人間ってことだよね、
う
ん、
そう人間で、うん、とか、
うん、
あとね雪崩だとか土砂崩れっていう自然災害っていうものを猿の神様が起こしてるとかって言ったりとかね、
うん、
うん、あと木々がバッタバッタ倒れるというような怪異っていうのを、まあ、姿形がわからないから猿の神様っていう風にして、
うん、
まあ献上、
うん、
生贄だとか出していたっていう話があるんですよ。
うん、なんかまあ妖怪とかと似てるような、
ね、そうですね、うん、ただその娘を生贄に捧げていてその娘が帰ってきてないんであればやっぱり盗賊だとかそういったものだと僕は思うんですけどね。
まあそうね、
うん、
あんま人間食う動物っていないからな、
うん、まあね確かにね、まあ、人間は、うん、あ確かにそうですね、岐阜の奥やからって大熊いるとかか、じゃあ、
まあ、まあそうね熊、うん、でも人間食ったらより凶暴になるっていうから、うん、
そうそう、
あ危ないって思うけどね、
人間の味を覚えるからね、うん、とか他で言うとあれっすね、まあ、限界集落あるあるなんですけど、
うん、
あんま言いたくはないけれども生贄に捧げるって言って自分らで食ってた説とかもあったりするんですよ。本当に飯がなく、
口減らしとかじゃなくて、
あじゃなくて本当に飯がなくって献上したっていう体にしてこの日は宴だって言って献上された人の肉をバラバラにしてみんなで食ってたっていう、
そういう
話もちょこちょことですけど、うんうん、残ってたりしてて隠してたりするんですけど、うんうん、だからそういうものかもしれないですよ。で宮本武蔵はじゃあなぜ使われたのかっていうんですけど各地残ってんすよ
伝承が、
宮本武蔵
名前が残ってる、
そう名前、うん、何かあってお侍が何かをやったらもうそれ宮本武蔵でよくないってなってるんですよね。
その当時一番じゃあネームバリューがあった宮本武蔵にやらせとけば、
そうそう、あと空海、
あ確かに、うん、なんかそういうイメージあるわ。
空海伝説もむちゃくちゃ残ってます各地、うん、なんかね あの名前出していいか分かんないけども、
うん、
ある人に聞いたんですけどね、
うん、
その空海伝説っていうのを全部つなぎ合わせるんですって、
うんうん、
で空海っていうのは生まれた都市、そしてその即身成仏された都市っていうのが分かってるから、
うん、
この何年かでこの全部の伝説が残ってる場所を全部回りきるにはどれぐらいの速度で歩いてないといけないんだろうっていうのを調べた人がいるんですよ。
クソ科学的な感じ
で、そうそう、これ何キロ、
うん、
時速何キロで歩いてたと思います、全部をつなぎ合わせて。
でもまあ多分無茶なんだろうな、
うん、
30キロぐらいじゃない。
いやいや、もうあのね、数百キロ
新幹線
あれもっとかも、もしかしたら、うん、うん、その速度で歩いていないと全部回れないんですってよ。
まだ空海なら うん、ありえるかなって思っちゃうね。
あ、まあまあね、
なんか
だから神の見業で、
瞬間移動的なこと、
神というか仏さんですか、うん、まあ、そういうのもあったりするんで、で宮本武蔵でも結構残ってるんですよ。
なんか宮本武蔵なんとかみたいなの食べ物あったな、どっかに。
それあれじゃない、お蕎麦じゃない。
お蕎麦だっけ。
お蕎麦あるよ、
武蔵蕎麦。岡山じゃなかったよ。
え、じゃあ違うわ。じゃああれじゃない、兵庫。
兵庫かな、
兵庫の。
なんか調べて出てきたんだよ、うん、なんでここで宮本武蔵なんて思った記憶があるわ、
うん、姫路城とかは、
うん、
姫路城の、まあ、天守閣ですよね、一番上のとこには、まあ、宮本武蔵伝説も残ってますから、
うん、そことか青森でさ、キリスト団子みたいのがあるみたいな、
うん、
感じの違和感を感じた、うん、なんでってなった。
だから本当に宮本武蔵が来てるかもしれないし、本当に猿の神様がおったかもしれないですけど、
うん、
多くはそうなんですよ。その時名前が売れていた宮本武蔵、そして、まあ、猿の神って言ってるけれども、うん、災害だとか、
うん、
その村の宗教じゃないけれども食っていくためのものだとかっていうのがあったりするんで、全部が全部その通りではないと思うんです。でもこれはあの、なんて言うんでしょう、そのね、その村の物語として、
まあ、でもストーリーとして伝わってるんだからね。
そう、伝わってるものとして、うん、伝承としてすっごい面白いんで、
うん、
何をこの猿の神様として、
うん、
何をこの宮本武蔵としたのかがすごい面白いですよね、考えると。
まあ本当じゃなかった場合はそれ、
そう、
その方向性で面白い、
ね、そういうこと、そういうこと、
うん、
で考えると、まあ、やっぱりすごい面白い。まあでも調べようがないからね、もうかなり昔の話ですから、これっていうのが
それ聞いてる時点で相当前の話だろうからね。
明治大正時代、
フィールドワークの時点でね、
うん、そうですよね、うん、明治大正時代ですからね。
今だってそんな遡れないもんな、多分。
いやいや無理よ、そんな明治時代から
今ね生きてる長老みたいな人があったところでだよね、
うん、絶対無理で、
大した情報
出てこないんだな。明治時代を生きてる人なんて生きてないよ今、
うん、
だからもうまあなんかすごい話ですよね。
まあでも面白い本なのね、うん、
いやぜひぜひ、そのヤフオクで出品されてるんだ、
うん、
この本ね、
ベラボーに高いかもしれない。
そうか、じゃあベラボーに高いんだったらお送りしてほしいなじゃあください、これすごい興味あるわ、岐阜県の山奥で取材したいけどな、うん、聖なる地とかがあるんだったら。
岐阜県か、
もし本当にいいんであればこのまばたきが多いファービーさんと一緒に実家戻って、
うん、
聖なる地とか回りたいですけどね。
まあなんかその伝承がどこにあったかとかちゃんと分かるんだったら、
ね、そうですね、ぜひぜひ、はい、お願いいたします。では続いていきましょう。続いてこれなんか面白いなと思ったのが、動画で出していい名前にちょっと惹かれたんですけど、
うん、
哲学の死骸
ほう
っていう
なんかすごい難しいこと書いてそう、
うんね、まあなんか面白いなと思って。こんばんは、毎度動画を楽しみにしておりますと。
うん、ありがとうございます。
はい。AI が面接していたという動画を見返して思い出したのですが、串本さんの回ですね、
うんうん。はい。
以前私がハローワークで職探しを教えたとき、不思議なことがありました。
うん。
哲学の死骸がハローワークで職探してるんです
。いや、哲学って儲かんないから。
そっか、哲学って儲かんないもんな。うん、そっか、哲学をずっとやっていくには、お金いるしな。
うん、
いろいろ職を調べていたとき、
うん、
この求人いいかなと思い、うん、ハローワークの方にお願いをして面接を取り付けてもらいました、
うん、
面接場所はその会社の事務所ということでした、
うんうん、
面接当日ハローワークに教えてもらった場所に行くと、そこには何にもなく空き地でした
どういうこと？
だから、ハローワークに教えてもらった会社の事務所に行ったらそこ開けちゃったと。
そういうことね。ああ、うん、はいはい。あり得ると思うわ、それ。
本当ですか？
うんうん、
場所的には大阪の心斎橋近辺で、
うん、
専門学生時代心斎橋に通ってたので地理には自信があったのですが、
うん、
自分が場所を間違えたのかと思い、その辺りに歩いている人や、
うん、
民家に呼び鈴鳴らしても、鳴らして聞いても、
うん、
みんな声を揃えて、いや、その住所はあそこやけど何もない。空き地やでとのこと、
うんうん、
すぐハローワークに電話して、いや何もないんですけどと言っても、
うん、
ハローワークの方も、え、いやいやいや、住所はそれで合ってるし、うん、電話で面接は取り付けているのですけど、うん、というのでもう一度かけてもらったところ、ずっと留守電、
うん、
とりあえず私は面接を取り消して交通費だけ返してもらいました、
うん、
結局その会社は存在したのかもよくわかりませんが、不思議な体験でした、うん、という。
なるほど、そういう感じの展開なんだ。
哲学の死骸さん。
はいはい。
どうです？なんか、あるあるって言ってたけど。
あのね、あるあるっていうか、俺が思ってたのちょっと違ったんだけど、
うん、
あの、ハローワークってみんなさ、
うん、
あの、ま、国がちょっと関わってたりとかさ、うんうん、その地区が関わってたりするから、
はい。
いい会社しかないと思ってる人が多いんだよね。
あ、ハローワークに登録してるだけや。
要はある程度、その、うん、なんていうか、ちゃんとした会社を厳選してハローワークが出してるってみんな思い込んでるんだけど、
うん、
全然そんなことなくて、
うん、
ハローワークの中でも悪徳会社っていっぱいあるんだって。でやっぱだからそのハローワーク自体もそれが何回もクレームが続くと、
うん、
あのハローワークで勤めてる人がここの会社は辞めた方がいいですよとかアドバイスしてくるんだって、うんうん、だからでもそれをあの何別に条件がいいからっていう理由で行ったりとかすると結構なその詐欺的なことにあったりとか、ブラック企業みたいなところだったりとかするっていう、
うん、
でそれ交通費返ってきたからいいけど、うん、なんか登録だけさせられてお金取られるみたいな話とかもあるらしいから、
プロフィール抜かれるとか、
そうそう、うん、でまあまあでそれやっぱり取られた人怒ってハローワークに言うんだけど、
うん、
ハローワークはそれをまああの処罰する権利みたいなのが多分ないんだよね、
うん
うん、だからずっと残ってたりとか、評判悪いんでやめた方がいいですよぐらいまでしか言えないらしいね。
ひどかったら、まあ、そこから削除するだけぐらいしかできないしね。
そうそうそうなの
よ。確かそうか。
で意外とハローワークだから大丈夫だろうっていうのね、危ない。だそれペーパーカンパニーとかで個人情報だけ抜いたんじゃないかなってちょっと思った。
やっぱそうなんだ、
うん、
だって電話もこれに関してはつながる
そうそうそう
らしいし、まあ最終的に留守電になっちゃったけど、
うん、
なんかよく分かんないなと思うんですけどね。
それはでも確かにあんまりメリットそんなにない気がするよね。そうそう、騙すにしても
、うん、何なんだろうって思っちゃうし、あとなんか Google Earth とか調べたら空き地ってすぐ出てくるじゃん。もしかしたらその行く前に、うん、あれこれ空き地やんって思っちゃう人もいるかもね。
調べたらね、
調べたらね、
うん、まあ確かにな、う
ん、ね、だからなんかそこら辺ちょっと抜けてんなって思いながらね、まあ読ませていただきましたけれども
でも可能性としては潰れた可能性あるわ、夜逃げみたいな。
夜逃げだったらそこ残ってない、でも事務所。
あ、でもその期間がどれくらいかによるか。
むっちゃ前ってこと？
うん。
ああ。
第1ヶ月後とかに取り付けてて、
うんうん、
行ったらもうないみたいなことはあるかなって思ったけど。
でも電話つながってんすよ。
でも留守電でしょ？その途中からは。
その前よ。
前はね。だからそれまでは機能してて。
そんなことある？
1 ヶ月で夜逃げした
みたいな。あれじゃない？じゃあ、その、昔の住所のしたままやったとか。
あ、
今の住所は違うんですみたいな、うんうんうん、でもそれだったら電話で言うか。
それこそ言うだろう、うん、だって面接官来ないんだもん、
うん、来てほしいんだもんね、うん、そっか、まあまあそういうね、
分からんな。でも
ちょっとよく分からない哲学の死骸さんがちょっとね、いろいろ、
まあ早く違う仕事を見つける方がいいなと思います。
いや、いい仕事見つかりますよちょっと分かんないけども、はい、では続いていきます。続いてもちょっと面白い名前やったんで、致命的方向音痴さんです。
あり
がとうございます。
いますね。
私もね、致命的ではないけど結構方向音痴なんで、
うん、
あの場所までには奥さんか岸本さんに連れてってもらってますね
もうグーグルに連れてってもらえよ。
いや、それなかなかね、嘘つくからあいつら、
うん、
では行きますね、
はい、
いつも楽しく怖く拝見しております。
はい、
あざます。呪物のスペシャリストの林さんにぜひ聞いてほしい話があります、
うん、
80年代自分はツアー旅行でルーブル美術館へ行きました、うん、ルーブルは自由行動で自分は一人で館内を見て回りました。当時のルーブルは 改装工事中でガラスのピラミッドもまだ作られていませんでした。あれ見たいっすよね、一回ね、うん、広い館内は、うん、あちらこちら通行止めになっていたり、
はいはい、
黒いカーテンで覆われたりしていました、
うん、
テープで仕切られていた明らかに廊下にエジプトのミイラの棺が隠すように置かれていたりもしました、
うん、
まあ次にね展示するんでしょうね、
うん、
他にも美術品を乱雑に積んだり一時的に移動して広い館内がたくさんの美術品でごった返しているように見えました、
うん、
貼られたテープも黒いカーテンもガバガバでした、
うん、
美術館の見取り図とポストカードを頼りに目当ての絵画を目指すのですが通行止めになっていたり外国語の注意書きが自分には読めず思うように見つからない、
うん、
自分は入れない場所を進んでしまったようです。そこは細い通り通路で、
うん、
途中から木製の手すりがついた階段になっていて、
うん、
人一人が通るくらいの幅でした、
うん、
これは違うと引き返そうとした時ある像が横たわっているのが目に留まりました、
うん、
古そうな木彫りで長さ1メートルぐらいベールをかぶった女性が胸の前で手を合わせている像です、
うん、
自分にはマリア様に見えましたがお腹が破れて腹渡が見えているのです。
ん？
克明に彫刻されていました。ぎょっとした私はさらに驚きました、
うん、
周りにぐるりとたくさんの木彫り像が投げ捨てられたように転がっていました。階段の手すりの中に積んで雪崩を起こしたような状態です、
うん、
かろうじて手すりで支えられている。時代も大きさも違うように見えるのですがどれも顔はマリア様のようなのにお腹が開いて中が見えていました。あばらやうじ牛まで掘ってあるものもありました。相当大きいものもありました。あまりの光景に後ずさりして逃げるように道を戻りました。後から地図を見てもどこの階段かわかりません。スタッフに聞くにも外国語がまるでダメ。ツアーの中で同じものを見た人はいませんでした。あれは何？キリスト教にまつわるものなんでしょうか、反キリスト教とか、全く別で当時のカルトとか、ルーブル美術館の中で決して人目に触れることもなく所蔵されてきたのかもしれません、
うん、
ルーツをたどると面白そうですが怖いのと調べようがないままずっと引っかかっています、
うん、
ニケもモナリザもヴィーナスも全部頭から吹っ飛んだ出来事でしたという、面白い。
なんだろうこれ
ね。ちょっと調べてみますね。
それが本当にあるものなのかどうかだよね。その
まあね、
ルーブルにだとしたら、
うん、
マジで迷い込んで見ちゃったものだけど、
あ、ないものかもしれないってことね。ない
っていうことだったらパラレルワールド的な話になってくるなと思って。
なんて調べたら出てくると思います？これ。
いや、あれでいいんじゃない？マリア腹渡で出てんじゃない？
今調べたんですけど、マリア腹渡じゃ出てこないな。
象腹渡。
内臓とか、
うん、
マリア像内臓とか。
いやー、OK。全然 まずそれは見たことはないね。
ないないないない、出てこないな。なんかその似たようなもので言うと、その死の聖母っていうのはあるけど、
うん、
サンタムエルテね、
うん、あ、
うん、でもそれって顔が別マリアじゃないし骨なんですよ。
まあまあその遠目で見たらね分かんないかもしれないけど、
あと腹渡も出てないしね。
そうよね、死神感ある感じ
だけど。そう死神、女の死神が鎌持ってローブかぶってる状態で腹渡は出てないんですよね。
腹渡出てる像って見たことないかも、そもそも、
うん、
その、
あ、でも今見るとさ、
じゃなくても、
あのサンタムエルテの死の聖母が赤ちゃん抱いてて、うん、赤ちゃんが腹渡出てるのはあるわ。でもそれってあのメインのもんじゃなくて、
うん、
あの置物っすね、勝手に作ったやつ、元々あるもんじゃなくて、あ、でも別のやつあった。死の聖母サンタムエルテが、
うん、
あのキリストを膝の上に抱えてて、
うん、
腹渡出てるわ。
キリストから出てるの？
キリストから出てる。サンタムエルテの死の聖母ではない。そういうのはある。
まあ多分違いそうだけどな、うん、今聞いてる限り、ね、
しかもなんかその見た感じ、
うん、
美大の1年生が作ったみたいな出来。
どんな？
これ赤ちゃんのやつ、腹渡
ちっちゃいじゃん。
うん、ちっちゃい。
めちゃくちゃ。
そうそう。
あと作りも1メートル超えっつったからな。腹渡出てるマリアを飾ったらすげえ 炎上するんじゃないかなって思うんだけど。
あ、まあそのものすごい人が書いてるもんやったらあれやけども、
うん、
その別に何でもない画家やそんな人が書いたものはもう並ばないでしょうね、新しいものとか。
なんだろうな、でもそれ取っといたとし、そのだ要は表には出せないルーブルのなんか裏、
うんうん、
アートみたいなのがあるのかもしれない
けど、ね、面白いそんなあったら。なんかルーブルってあれじゃん、でもあの研究員さんがさ、うん、やっぱルーブルに飾るものだからこれが本物かそれか贋作かっていうのをむちゃくちゃ調べるんじゃん。
まあまあそうだね、
ね、
科学的にも
調べる。そうそう、科学的にとか、そう調べたりとかいろいろして、うん、でそのこれ展示したいんです、もしかしたらもう本物の〇〇のは〇〇かもしれませんよって言って、うん、それからもう何ヶ月もかけて調べて展示するかどうかって話し合って、なんか表でしたよね最終的に。
表
表だから
投票、
ね、投票で私はじゃあ飾ってもいいと思います、はい、私はちょっとこれはあかんと思いますみたいなのがあって、うんうん、ちゃんと票取ったものがなんか並んでたんですよ、僕見たやつだと。まあそれはもしかしたら、うん、その
それが
一般的じゃないかもしれないけどね、うん、なんかそれを見た時に、あ、こんなルーブルって厳しいんだ並ぶのと思ったんですよ。
そりゃそうだろうな、
ね、
うん、あそこで偽物でしたってしゃれならないよ。
そうそう、しかもあそこに並ぶっていうことは価値があるものってルーブルが決めたってことだから、
そうね、
そうそう、価値があるものだっていうことだから、うん、だからルーブルとしてはもう簡単に何でもないものを飾ることはできないっていう考えじゃないですか。だからそこに腹綿が出てるだけのマリアが並んでて、
まあ、あるっていうのもおかしいよね、
おかしいよねって思っちゃうんですけどね、うん、
だからルーブルじゃないとこ入ってったんじゃないの間違えて
間違えて、
うん、ここまでルーブルだと思ってたけど、うん、全然違う工場入ってっちゃったみたいな、
あの繋がってるけど別館のクソルーブルみたいない
や、クソルーブルが存在するのか知らんけど、
別館クソルーブルみたいな、あのルーブルに並ぶことはないクソルーブルみたいなのがあったとしたらそっちかもしれないですね。
たまに だって俺海外で仮に、うん、多分その有名なじゃあお店、うんうん、って言ってみんな並んでるから入ってって、うん、そのお店が実は違う店だったとしても、うん、多分気づかないもん。
気づかない気づかない、
あの読めなかったよね。
まあね、
うん、だそんな感じだったんじゃない。
いや、ルーブルは気づくでしょ、有名なんだから
ツアーで行ってるし、
そうそうツアーで行ってるし、
うーん、なんだろうこれ、まあ、
あれあの岸本さんと一緒にやってた番組かな、あれあの人取材したのって、
誰、
ルーブルの別館みたいなところを日本人の女性が設計したみたいなやつ、
うん、映画じゃなくて、
映画じゃなくて普通にあの世界で働いている素晴らしい女性みたいなんで取り上げる番組で、
あ、
でなんかルーブルの別館みたいなすんごい綺麗なところ、ガラス張りのなんかのところを日本人の女性が設計したみたいなのありましたよね、
うん、なんかあったような気するわ、
ね、で
ルーブル関係あったような気するわ、
ね、で、うん、その見つけて2人で、うん、でこれどうですかって企画書作って連絡取ろうとしたら、あっちが日本の番組なんか出ないっつって、うん、全く連絡取れなかったみたいな、
格式が違いすぎたこんなレベルの番組なんか出るかっていう感じだったわ。
あ、そうかそうか、それそれだ、多分その女性が言ったんじゃなくて、
う
ん、女性の手前で止められてるんですよね、
まあ、そうだろうなっていう、う
ん、ね、女性に繋がるわけないもの、調べたらすごかったから、その人
日本のなんかすごいさ、
うん、
日本じゃ世界のすごい人に入るみたいなレベルの人だと思う
よ、うん、そう
100人のなんとかみたい な、
ねうん、女性のなんか設計の ね、すごい人で、はい、おもろかったなあの番組、
はい、
はい、まあそんな感じでちょっとねいくつか読ませていただきました。すべてね面白い、すべて面白いですよお便りすべ、
はい、
て面白いお便り で、
ね、
はい、なかなか満足しております。以上です、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。